皆さんこんにちは。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。最近、
はい、
ポッドキャストで、
はい、
うちのポッドキャストは、
はい、
なんかいい流れだったなと思って。
いい流れ、
はい、
どの辺がですか？
みんな気づいてないかもしれないですけど、
はい、
多分この配信で確実か分かんないけど、2回前って、
はい、
あのなんかコンサルが動いて、クライアントが動いてくれませんっていう内容だったと思うんですよ、
はい、
で未来にワクワクしてないからだみたいな、
うん、はい、
だったじゃないですか、
はい、
で前回あのヒューガさんが登場して、
はい、
めっちゃ行動するようになったって、
はい、
でそれがヒューガさんは何でかっていうと、
はい、
あの女の子好きって自分の欲望を認めたら、
はい、
今までの行動量これでいいと思ってたのがこれじゃ足りないと思って動き始めたって言ってたじゃないですか、
はい、
全く意図してないのに、
はい、
そのアドバイスとなんかケーススタディが合ってんなと思って。
確かに証明されました、
ね、証明されましたよね、
はい、
めっちゃ狙ったかのような展開で
美しい
と思って、
はい、
あの一人で誰も気づいてないんだろうなこれこの美しさに気づいてないんだろうなって思いながら、
はい、
めっちゃ美しいなと思って一人自画自賛したらちょっと両方とももう一回ずつ聞いちゃおうと思って流れ美しいと思って聞いてました。
なるほど、
はい、
じゃあぜひ皆さんもワクワクしていただいて。
そうなんですよね。もう一回だからその流れで聞いていただくと、意図して2回連続で聞いてもらうと、
はい、
本当にそうなんだなっていうことが、だってあの前回のポッドキャストのなんか改めての解説みたいになっちゃいますけど、
はい、
ヒューガさんがその前回なんだと思う、去年の10月に、
はい、
経営合宿来た時に、うん、この人欲望の蓋取りゃいいんじゃないのってそれしか思わなかったからね。
そうですよね。なんかもともともうなんか実力者というか、
まあなんていうの、そのコンサル系のことをやってた人だから、
はい、
できるでしょ、
なんで成果出てないんでしょうみたいな。
でもそれで言うと本当に僕はあの基本的に思ってるのはみんなできるから、
はい、
なんか一つボトルネック外しゃ、まあ、100万円そこらはいくよねって大体思ってますけどね。
なるほど、
うん、まあ、そのボトルネックが太い人もいれば細い人もいて、細い人だと広げるのが大変だったりとか、あのそのボトルネックを広げるために他のこともやんなきゃいけなかったりとかっていうの
は
あって、それぞれなんです、なんか本当もうあのマーケティングなんてレベルの低いことはもう僕はやんなくて
大丈夫ですか？マーケティングをお伝えする
番組じゃなかったですか？そうでしたね。ちょっと勘違いで、いやマーケティング超重要なんですけどね、
はい、
なんなんですけど、だから心技体なんですよね多分ね。
心技体、
まあ、あの格闘技とか、
はい、
主に格闘技ですけどね、スポーツの世界で心技体って言うじゃないですか、
は
い、
心と技と体、
うん、はい、はい、あれ、すごい有名なトレーナーが心技体は間違ってて、
はい、
正しくは心体技だって言ってるんですよね。
心体技、
はい、
はい、
で技術は一番最後って、その前に心と体ができてなかったら技術なんて学んでも意味ないって。
なるほど、
有名伯楽がいるんですよ。
なるほど、確かに。
でマーケティングもだから技術ではマーケティングが技術かもしれないんで、
はい、
だから身体だ、どれも必要なんですよね。メンタルとかも必要で、
はい、
マーケティングも必要なんですけど、
はい、
ついついこう技術から入りたがるじゃないですか、
ね。まあ、技術から行きたいですね、
まあ、それはそれですごい大切なんですけど、技術でやった時に多分ぶつかる壁があって、
はい、
そうするとあの気持ちとメンタル、あのね、あの前回のヒューガさんがね、そこはもういいよって思ってたけど、はい、やっぱりそこは大切なんだなと思ったみたいな、あのやり方が分かってるんですよ。みんなやり方分かってるんですけど、
はい、
だってなんていうんですか、どっか知らないんですけど、コンサル大学、
はい、
っていうところなんか めちゃくちゃいいコンテンツいっぱい出してますからね。
あ
そこをやればもうやり方はもうすぐ分かっちゃうんだけどなそれをやりきれるかどうか、
はい、
もう本当心の問題があって、その心っていうのは別になんか特別な修行するとかね、滝に打たれろとかね裸足で火の上を歩けとかじゃなくて、
はい、
自分の中にある答えに見つければいいだけなんで、
はい、
なんかその辺はねぜひお伝えしたくなっちゃうところなんですけどね、はい、
はい、
とはいえ、
はい、
今山口さんに怒られちゃいましたけど、うちはマーケティングもとても大切にしてお伝えしているところなので、
はい、
今日もきっとマーケティングに関する質問が来ていると思うんで、ガシガシお答えしていっちゃいますよ。
はい、
はい、
お願いします。今回はですね、ニックネームがリーコのパパさん、
そう
から初めての方ですね。
まあ、リーコさんを知らないからパパと言われてもよくわからない。
そうですね、
はい、リーコ、どうしよう、リーコさんが実はうちの受講生だったら受けるよね。
あのリーコさんのみたいな、わかんないですね、
はい
はい、でリーコのパパさんにはプレゼントがございますので、あの楽しみにしていてください。
はい、
はい、質問は、ポッドキャストの詳細ボタンを押すか、メルマガに質問フォームがついておりますので、そちらからどしどしご質問ください。
はい、
はい、では質問です。鈴木さん、山口さん、こんにちは。ラジオネームリーコのパパと申します。コンサルとして成功するための重要な知識や考え方を丁寧にお話しいただけるので、いつも配信を楽しみにしております。また最近ではロードトゥーセントメニュー表作成短期集中プログラムに参加させていただいております。と、質問を採用いただくための前振りはこのぐらいにしておいて、本題の説明をさせてください。なるほど、前振りだったんですね。
別にこんな前振りなくても質問次第で取り上げますけど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、私はバリキャリ妻と小学生の子供の家族3人で暮らす40代後半の IT 系技術者です。以前から時間とお金を投資してきた得意領域で需要が逼迫しており、企業内専門職あるいは外部コンサルのオファーが多数ある恵まれた状況ですが、今後さらに時間的経済的自由を獲得するため、2021年4月に独立することにしました。問題は集客です。コンサル大学のコンテンツは技術一辺倒だった私が、自分がまさに習得すべき内容なのですが、一方で IT 業界は多重請負がの構造が一般的で、ユーザー企業の顧客とパイプのある大手の元請け IT 会社が下請け IT 会社に仕事を流すというスタイルが一般的です、
はい、
自分の理想はユーザー企業と直接パイプを持ち、中間マージンなしの価格で良いコンサルサービスを提供してお客様とウィンウィンの関係になることですが、そこまでの工程を2つに分けてみるのはどうかと思い始めました。つまりまずは業界の構造に馴染む形で下請けし、経営者としてコンサル事業を成り立たせることに注力する第一フェーズで、第二フェーズとしてコンサル大学のコンテンツを生かして自分の理想の顧客を集客していくフェーズに分けてみるということです。鈴木さんは会社員を辞めた後、在籍していた会社から仕事をもらう選択は可能であったにもかかわらず、そうしなかったという話を以前されていました。私は今の会社が嫌いなわけではなく、円満退社をすればおそらくビジネスパートナーとして仕事を受ける選択は可能そうですが、何か勝負を避けているのかもしれません。また自分が目指す姿を実現している経営者や IT コンサルの方も周囲にあまりいないため、何か根本的な勘違いやよくある誤った道に進もうとしている可能性もあると思っています。この私の状況について、集客のことに限らず鈴木さんからのアドバイスをいただけますと幸いです。
はい、ありがとうございます。
はい、
なるほどな。これ皆さんこの質問を一回聞いて理解できたのかな、なかなか。
はい、
まず IT 業界のこう構造の話があって、元請けがさらに下請けに出すみたいな、
はい、
これよく言うのが建設業に似てるって言われますよね。
はい、
例えば某大手企業がどっかにビル作りたいっつった時に、はい、なんか大手ゼネコン、
はい、
ゼネコンといえばどこがありますか、いくつか大成建設とか
竹中工務店とか、
ね、
はい、
清水建設とか、
そうですね、
超大手にこんだけでかいビル建てたいって相談をして、はい、そこが受注を請け負った時に、
はい、
じゃあ自社で作るかっていうと実はそんなことなくて、
はい、
まあ、図面引くぐらいはするかもしれないんだけど、
はい、
実際にその中身を作るのは、
はい、
もうその下請けの建設会社とかに任せて、
はい、
さらに言えばその建設会社は人はさらに下請けのところに依頼して集めてもらってみたいな、はい、
そうですね、
大手企業から仕事を請け負った建設会社からもう 2段階3段階ぐらいのところが実際に現場で働いてるみたいなことですよね、
はい、ですよね。
で IT もほぼ同じで、どっかの会社がなんかでかいこうインフラ作りたいとかシステム作りたいって言われると、それが元請け会社を請け負うんだけど、実際の技術者ってその下請けの下請けぐらいの人たちがやってるみたいな構造ですよっていうところから話が始まってるんですよね、
はい。
で、できたら中間マージンなしをかけて良いコンサルサービスを提供してお客様とウィンウィンに関係のあることですって、まあ、要はその間を抜いちゃって、
はい、
上位のその、さっきの家で言えばビルを建てたいって言ってるところから直接仕事が欲し
い
っていうことですよね、
はい、そうですね、
うん、なんだけれども、これで言うといきなりそれは難しいから、その下請けとスタートしつつ、経営者としてコンサル事業を成り立たせることに注力するっていうのは、要はコンサル事業を別にするってことなのか、それとも下請けとしてコンサル事業をやるってことなのかな。
下請けとしてコンサル事業をやると私は読み取りました。
ああ、なるほど、そういうことなんだ。で、そうしながら理想のお客さんを集客していく第2フェーズ。うん、マジでそれでいいんじゃないですか。
そのまずはじゃあそういう下請けとしてやって、ゆくゆくは直で受けれるように していくという感じで、
うん、別にそれからやんなきゃいけないとは思わないけど、はい、それがダメな理由って何なんですかね。
ダメな理由、うん、何なんでしょう。なんかこのリーコのパパさん的には何か根本的な勘違いなどをしてないかなという心配があるっていうことなんですけど、
あとまあ何か勝負を避けているのかもしれませんって書かれてます、ね、
はい。
どう、このね、なぜ起業したいかっていう問題かもしれないんですよね。
なぜ起業したいか、
はい、ここでね、リーコのパパさんが結構初期に書かれている、初期最初のに書いている理由で、どこだっけな、今後さらに時間的経済的自由を獲得するために2021年4月に独立することにしました、
はい、
この理由だけだったとしたら、
はい、
独立する理由は何ですか。
この理由だけだとしたら時間的経済的自由を獲得、
うん、で下請けになって時間的経済的自由が獲得できるんだったら、
それはやればいいですね、
うん、でそうなったら別に理想の客なんて集める必要もなくない。
まあそうですね、
はい、
そう、目的が達成されるんであれば、
そうそうそうそう、
まあ、
すごい大切なポイントで、
はい、
起業するって目的じゃなくて手段なんですよね。
はい、
だからよく僕が昔起業したいっつって来て、まあその人あんまりいなかったけど、極端に話聞いてて、え、それ公務員になるのが一番良くないですかだったら、俺はそう言っちゃってたんですよ。
起業したいって相談に来てるけど、話聞いてると、
理想の生活は、
はい、
それ公務員が良くないですか、
決まった時間に始まって、決まった
時間に終わってみたいな。で、安定した収入が欲しいから起業したいんですって言われたら、でも起業してできないこともないけど、別に公務員の方がよっぽど安定してるし、
はい、
社会的信用も高いし、何か問題でもって思うんですよ、
は
い、
確かに。
で、どっちから話そうかな。なんか大切なポイントは、起業は手段だってことなんです。目的じゃないんですよ、手段なんですよ、
はい。
で今だって本当にそんなことはほぼありえないとは思ってるけど、今の生活をより安定してさせてくれる会社があるんだったら喜んで転職するかもしれないよね。
鈴木さんが、ね、なるほど。まあ確かにね、まだ小さい会社ですからね、うん、何かあれば何どうなるかみたいな、
分かんない中で、はい、どっかの経営者がこうこうこうで君を雇いたくて、こういう条件でどうだって言われていろいろ話したら、はい、それ結構何年ぐらいいけそうですかねって、うちはもう20年いけると思ってんだよって言われて、本当かよって聞いたら、いや、いけんだから20年今と可処分所得変わんねえし、仕事量変わんねえじゃんと思ったら、別に起業していく意味ってか、はい、なんないですか、ま
あ、別にそうですね。
もちろんリスクとしては自分で決定権がなくなって、はい、 だからでも実際今僕もそうなんですよね。もともと自分の会社は今でもありますし全く動いてないわけじゃないけど、はいはい、その会社をやりながら、はい、なんでコンサル大学の経営者になったんですかってオーナーがいるところでやりづらいじゃないですか、
はい、
って言った時にそれ前ねポッドキャストで話したことあるけど、はい、天秤にかけたらこっちの方が面白そうだしいろいろできそうって思ったからなんですよね。だからみんなからなんか起業したのにオーナーがいるところで社長やるって意味がよくわかんないみたいなこと言われたんですけど、
はい、
別にその形にこだわりはないしっていうことだったんですよ、
ね、なるほど、
うん、なので、まずそこ でそこを考えた時に僕がねなんでこの在籍した会社から仕事をもらう選択が可能であったのかそうしなかったというお話を以前されていましたって言われててリクルートの話なんですけど、
はい、
あんま覚えてないですけどなんでしなかったのか、
はい、
でもなんかもうその仕事が別にそんなしたいわけでもなかったし、
うーん
1回ね5年目か6年目ぐらいにね、
はい、
元上司が部長になってて、
はい、
1個上の女の人だったんだけど、
はい、
なんかその上司がなんかそのことならケンジ君に声かけたらいいよっつってなんか若い課長から連絡来て、
はい、
ちょっとご招待がいただいたんで一回お会いしたいですって言われてリクルート会いに行って、
はい、
でこういうことやろうと思っててっつってなんか話して全然俺はーはーって聞いててしたらなんかもうなんか鈴木さんの噂を聞いてるのと今日お会いした印象でぜひお願いしたいですって言われて、
はい、
本当かなと相当困ってるだけじゃないかなって思いながらでそこの上司になる人お前から知ってる人ですごいこう、はい、なんか面白い人だと思ってたから、
はい、
面白いな興味あるなと思ったんだけどこれどれくらい会社に来いって話なんですかって言ってちょっと関係部署に確認しますって言って、はい、出てきた答えが月金来いって言われたの。
ほう
で9時5時 でリクルートで9時5時はありえないから多分残業だなんだで、
はい、
でその時月収で120ぐらいは払いますみたいな話だったんで
月金で9時5時拘束されて、まあ、悪くない。
でもさ月収っての社員扱いじゃないから、
はい、
そっから社会保障とか払ったりとか下手したら交通費もそっから払えって話なんだろうな。
なるほど。
どんだけ残んだろうなと思って当時120を安定的にもらえるっていうのはうちにと俺当時の自分にとってはステップアップだったんですよ収入的には。
おはい、
でまだ不安定だったし売り上げは悪くない、はい、あそんなことねえか120は稼いでたかもともと思い出した120は稼いでたわ。でだけどなんか週2日とかで結構もらえるんだったら面白いと思ったの。
はい、
でまず週5日で120、
はい、
で他の時間は何やってもいいって言われるけどその時間は会社にいろって言われて、
はあ、
でまあ、まあ、強いて言えば売り上げは大きいけどやっぱり上限もあるし、
はい、
であとリクルートに呼び戻されて100万以上もらえるっていうのはちょっとステータスっぽいなとか。
なるほど。
こう思ったんだけどそれこそ時間的自由経済的自由でいうと時間的自由なくなるわとか。
確かに身動き取れなくなりますよね、
うん、全然面白くねえと思って、
はい、
で結局断ったんですよね。
うん、
なんか最後その俺が面白いと思ってた上司からまで連絡来て、
はい、
一緒にやりたいねとかって言ってもらったんだけど、
はい、
ちょっと出資をかけてだってさ契約も1年とかでさ、
はい、
1年間やってほぼフル拘束されてそこでキャリア積んでじゃあ契約終了ですって言われたら俺また一から作んなきゃいけないのって話じゃないですか。
まあそうっすよね。
安すぎると思ったんだよね。
確かに、
うん、月500ぐらいもらえるなら考えるかなと思ってでお断りしたっていう経緯がありました。
はい、
っていうことを考えた時にそのこのリーコのパパさんの、
はい
このね、まず考えたいのが僕がコンサルするんだったらこの時間的自由経済的自由ってこれねマジックワードなんだよね。
マジックワード、
マジックワードです。
はい、どの辺が
具体性がほぼゼロなんで、
あ
どっかの国から見たら日本の会社員ってもう時間的自由経済的自由があるかもしれないよね。
まあ確かに
ブラック企業の人から見たらリーコのパパはもう十分時間的自由経済的自由を手に入れてるかもしれないでしょう。
はい、
うん、だからこの打ち手が合ってるかどうかっていうのはねこれね本当に
ありとあらゆること、
マーケティングでもそう、セールスでもそう、最近うちの認定講師にももうまさにそういう話をしてたりとかするけど、あの目的があるから手段が選択できるんですよね。
はい、
わかります。目的がないと手段って選択できないんだよね。でもこれすごいありきたりなことで言うと、
はい、
じゃ手段から先に選んで、俺新幹線好きだから新幹線乗るわって言った時に、
はいは
い、いや目的地ハワイですけどって
どんだけ乗ってもたどり着かない
でしょ。たどり着かないでしょ、
はい、
あとじゃあ大阪に行くのに何乗りますかって言って、何乗ります。
まあ、新幹線が多いですね。
今いる場所が和歌山だったら、
あ和歌山あ
新幹線走ってねえし っていうふうに、どこにたどり着きたいかによって手段が変わるはずなんですよ。
あとどこにいるか
と、そういるか、
はい、
でさらに言えばいつまでに行きたいかにもよるんだよね。
あ
俺さ、
はい、
お金ないからヒッチハイクで東京から大阪行くよ、
はい、
まあ、いいねって、
はい、
いいじゃんってね、多分行けると思うんですよね、
はい、
実際ヒッチハイクで日本全国一周したって人も知ってるし、
はい、
でなんでって、いやちょっと急いでさ、母が帰宅でもうあと 2,3 時間で旬らしいから急いでヒッチハイクで行くよってどう思います。
間違ってますね。誰かにお金借りて新幹線で行った方がいいですね、うん、
しね。だから手段と目的があって、そこまでの期限があって初めて手段が選べるので、この質問を受けた時にぶっちゃけ今のこの情報だけだとイエスともノーとも言えないっていうのが一つあって、それは何でかっていうと、このリーコのパパが言うところの、リーコのパパさんが言うところの時間的経済的自由って何を指してらっしゃるんですかねっていうことが分かんないんですよ、
はい、
だって中にはさ週1だけ働きたいとかね、
はい、
完全リタイアしたいみたいな人もいる、はい、で3年後に完全リタイアしたいんですけどこの道でいいですかって言われたら、ね、
確かにそう、完全リタイアも確かに時間的、そうそうそうそう、経済的自由という
そう
の中にあります
よ、ね、だからこの言葉をね、今後さらに時間的自由、経済的自由を獲得するためにって言ってる、この時間的自由、経済的自由を完全リタイアに変えたら、
はい、
今後さらに2年後に完全リタイアするために2021年4月に独立することにしましたって言われたら、
はい、
ちょっと待って、今がだから2年後って言ったらもう辞めてから1年ちょっとしかないじゃんとかっつったら、はい、で手段が全く変わってくるはずだし、今の行動も変わってくるはずなので、
はい、
これは別に上げ足を取りたいとかではなくて、アドバイスがしづらい。でこれをねこうやって言ってると、じゃあこの質問取り上げといて何もアドバイスできませんでしたで終わるじゃねえかって話なんだけど、はい、でもそれを踏まえてお伝えしたいのはね、僕たちコンサルティングやるときにね、これやりがちなの。
やりがち、
はい、なんかあえて言いますよ、
はい、
ヘボなコンサルやりがちなの。これ
どういうことですか。
そのクライアントの目的と期限もよく分かってないのに、とりあえず目先の手段の話をし始める。
例えば今回で言うと時間的経済的自由欲しいんですよねって聞いたら、じゃあこれやりましょう、
はい、
これやりましょうみたいな、はい、
でもイケてるコンサルタントは、ちゃんとしてるコンサルタント、はい、まともなコンサルはまずその目的とかを言語化して、
はい、
この人がイメージしてることが何なのかっていうのをちゃんと同じレベルで理解したいんですよ、
ね、そもそもどういう状態を目指してるんですかっていう、
うん、でそれを整理してあげること自体もめちゃくちゃ重要で、
はい、
それができるだけでもコンサルタントってもうなんかすごい感謝されたりとか、価値あるコンサルティングになるんですよ。なんでかというと、多くの人がこれ、はい、リーコのパパに限らず自分の目標って曖昧なんですよね。
ああ、そうか。まあこう言ってるけど明確に、じゃあどういう状態ですかって言われたら、あれって
なるじゃないですか。
はい。
多分いやリーコのパパさんは明確なのかもしれないけど、あんまり明確じゃないですよ。普通だってそれが証拠に、だから経営合宿するんだもん。
確かに。 明確にしていきますよね。
そう、
はい、
もう今までね累計で何人参加していただいたか分かんないですけど、ただの一人も最初のワークで自分の理想の生活考えてくれてた時に、すいませんもう散々考えてるから2分で書き出せるんですけどって人いないんです
いないですね。
ずっとみんな考えて考えて、
はい、
やばい出てきたらこんな金額になっちゃいましたとか
結構げっそりしてる人が多いですよね。
そうそう、もうえげつない金額出てきてやばってなったりとか、逆もしかりで、いや大してやりたいことないんですよねって言ってて、
はい、
それをこう解きほぐしたら、うん、まあ出てくる出てくるみたいな、
はい、
人たちもいるので、うん、まずそのリーコのパパさんにお伝えしたいのは、手段を選ぶ前に目的地を明確にされるといいと思うし、その観点はこれからコンサル、これは B2B であろうと B2C であろうと、そこは明確にされるといいと思う。
なるほど。
あのちょっと喋りたくなっちゃったんで、これも多分ポッドキャストで言ったことある気がするんだけど、 B2B でありがちなのが、経営者がやる気があって雇われたけど現場がやる気がないみたいな、
はい、
余計なこと始めやがってうちの社長って。
ありますね、
うん、すげえ山口さんが心当たりある顔して笑ってますけど、
あの部下の立場でそういうのはありましたね。
ありますよねでそれはなぜかっていうと、
はい、
その社長の目的意識は明確だけど部下の目的意識が不明確だから、
うん、
押し付けられたとしか思わない。で僕はその B2B で入った時とかは、
はい、
結構その初めて部下の方、部下って現場の方をお会いした時に、
はい、
僕は今回こういうミッションを受けて今日ここにいるんだけど、皆さんこれやったら給料上がるんですかって結構ストレートに聞くんですよね、
はい、
皆さんの目標に一致してますかって、そうです、出世できますかって、
はい、
あの一応段取りは踏むけど、
はい、
で聞いてはいって言ってもらったら、じゃあこれやる価値があるって今認識が取れたって僕は思っていいですかって、もしもここで取れてないんだったらやってもみんなやる気なくなるでしょって、仕事が増えるだけでしょ、
はい、
でもこれで皆さんが出世につながる、給料につながる、評価につながるって思えるんだったらやりたいし、一人もここで思わないっていうんだったら僕もう一回上と喋ってくる必要があると思ってますって言うんですよ。
はい、めちゃめちゃいいですね。
うん、だからか、
はい、
今思い出した、それで2回目にコンサル行った時に、
はい、
なんか知らない上司の方がいて、
はい、
え、何ですかって名刺交換したら、
はい、
全然違う部署の人で、
はい、
今回のプロジェクト関係あるんですかって、ないことはないぐらいですって言われて、なんか俺がまずいですかって言ったら、いやなんか評判聞いて鈴木さんのコーチングコンサルティングがいいっていうんでちょっと見学に来ましたって言われて、っていうのは多分今思い出して、多分そういうこう前提の作り方とかが面白いって思ってくれたんでしょ
うね。なるほど、
はい、あれ考えたと別料金もらいたいよね。
そうですね
っていうような、はい、その目的意識を明確にするっていうことはすごい大切です。で次に、じゃあ第1フェーズと第2フェーズに分けるっていう時にね、その勝負を下げているっていう話で言うと、いやいやこんなね下請けじゃないんでしょって、リーコのパパがやりたいことは下請けじゃないんだよ、だって第2フェーズがあるんだから、
はい、
こんなね安全なこう逃げ道作ってちゃうまくいかないですよって、最初から第2フェーズで勝負する、それが起業ってことでしょうっていうことも正直あるかもしれない。僕は
もう直球で最初から行きたいとこ行きましょうみたいな、
っていう時もあるかもしれない、
はい、
でもかもしれないっていうだけで、
はい、
逆に言えば、
はい、
あのこれのやり方もありだと。
お
特にね、まあ、バリキャリ妻って書いてるから奥さんもだいぶ稼がれてるのかもしれないですけど、
はい、
奥さんいて子供いて家庭があって、
はい、
やっぱり稼がなきゃいけない金額があってっていう時に、わざわざクオリティオブライフ、
はい、
QOL をめちゃくちゃ下げてまでやること、リスクを取ることなのか、うん、それこそ目的との兼ね合いになるんだけど、
はい、
っていうことなわけですよね。
はい、
うん、で繰り返しますけど、起業って手段の一つでしかないから、
はい、
で起業だろうと会社員だろうと公務員だろうと何だろうと、みんな選んでるのはただ一つ、自分の人生豊かにしたい、幸せになりたいってことなんですよ。
はい、
そう思った時にリスクをさらした方が幸せで楽しい人もいるんです。 俺たちみたいな狂った社会不適合者はもう不安安定が続くと不安定に足突っ込んで刺激で仕事したくなるじゃないですか。
そうですね。
ね。
はい。
ね。
無茶な目標を立ててみた
り。ね。はい。なんか今回ね、OJT に参加されたある方が俺がいないところで、
おい、
コンサル大学のメンバーやべえって止まらねえって
。誰も立ち止まらないです。確かに。そういう人たちですね、
うん、っていうのが面白いと思ってやってるし、まあ、それはある程度状況ができたからそれができてるとも言えるけど、まあ、俺は前からそうだったけど、
はい、
ね、なんですよね。だそれがでも必ずしもいいわけじゃなくて、
うん、まあ、落ち着いてゆっくりやっていくのがその人にとって豊かであれば別にそれでいいんじゃないか
と、うんうん、はい、僕の知り合い元講座を受けてくださって、でも来た時からめっちゃ でかい会社の社長さんで、
はい、
多分分かったと思うんですけど、
あの方ですね、
はい、あのもうめちゃくちゃこう安定ビジネスを作るのが大好き、
はい、
もうそれで本書かれてるくらいの方なので、
そうですね、
もうその方とかをお話しすると、もうとにかく僕は臆病だから、
はい、
いかに安定させるかしか考えてませんって言われて、それをベースにもずっとビジネス作り上げてこられた方とかもいるんで、
はい、
だからそれもやっぱり目的次第なんですよ。
うーん、そうか、そういう怖い思いしたくないっていう、はい、でもビジネスしてって言ったら、その、はい、じゃあどういう手段があるんだろうっていうのが見えてくるんですね、
は
い、
そうです。ほう、なのでリーコのパパさんがこの下請けからスタートしてデザインフェーズに入っていくっていうふうになんか足場を固めながらやりたいっていうことはすごく有効だと思うし、
はい、
別にそれをそんなのやってる場合じゃないですとはこの情報だけでは言えないですね。他の事情があるとかって言ってそれを聞いたら、
うん、
いやじゃあもう最初から勝負した方がいいんじゃないですかっていうかもしれないし、
はい、
逆に経済的自由と自由時間的自由のこうかリコのパパさんの定義を聞いたら、
はい、
第一フェーズずっとやってりゃいいじゃないですかってなるかもしれないし、
なるほど、
うん、
そこはもうゴール次第
としか僕には言えないです、
はい、
でただここに何か勝負を避けているのかもしれませんって書いてて、
はい、
わかる。なんかこれって、ね、自分の声なのか世間の声なのか勝手に気にしている世間の声なのかっていう感じもあって、
はい、
なんか起業したっつってんのに下請けやってるってなんかダサくねとか、お前起業したのって何やってんのっつって、いや何々から仕事受けてんだよね、へえそうなんだって、あいつ今俺が下請け仕事しかしてねえじゃねえかって思ったんじゃねえかとか、
あ、それ自分の声ですね、
そう
あ、なるほど、
とか
確かに気にしちゃいそうですね。
ね、
はい、
ね、僕もありましたもん、起業したばっかりの時って、
はい、
こう会社員時代に知り合いあって、こう何やってんのって言われて、あんま稼げてないの、まあまあねみたいなとか、あと稼げるようになってもなんか怪しい仕事って思われたくないなとか、
まあありますよね、
うん、あるんで、その勝負を避けているのかもしれないっていうのが、まず考えなきゃいけないのは、人の目を気にしてるのか自分の目を気にしているのか。
あ
で、人の目を気にしてるんだったら、もうね、さっき言ったように僕も散々気にしてきたんで、いや気にしなくていいですとは言えないんですけど、
はい、
言うてその気になる人と会うのって1年間で1時間とかですからね、多分ね。
まあそうですね、
その人がそうやって下に見るような人なんだけど月3回会ってますとかって、いや人間関係変えた方がいいですって話だしね別の問題がありますって言いたくなるし、
はい、
だからいいんじゃないですかねって思います。うん、だからほら、また自分が目指す姿を実現している経営者や IT コンサルの方も周囲にあまりいないためって言ってるんで、まずその実現してる姿がいないっていうはっきり分かりぐらい自分の中で明確なのか、目指してる姿の人がいないから自分が曖昧なのかっていう両方のパターンあるんですよ。
はい、明確にこうなりたいがあって周りにはそれがいないっていう明確な時と、もう一つが何でしたっけ、
自分がなりたい姿がぼんやりしてるから、
はい、いるのかどうかすら分からない
っていう時もあるので、
はい、
まあ、その辺も含めて、そうですね、 根本的な勘違いやよくある誤った道に進もうとしているっていうので言うと、まずはご自分のそのそれをジャッジするためにやるべきことは、じゃあ時間的自由、経済的自由って何ぞやほいっていうことと、
はい、
あと段階とか考えてみてもいいですけどね。1年目はこうなってたらいいな、2年目はこうなりたいな、3年目はこうなろう、で5年後ぐらいにこうなるっていうのをまずイメージしてみると、あのあんまり先に言うと夢もなくなるんだけど、実際始めるとそんなうまい話がないって思うこともあれば、
はい、
でも逆もしかりで、もっと簡単にいけんじゃんと思うこともあったりするんで、
うん、
まずその自分の段階の理想を作っていくと、なんかそれで軸ができて、なんかこう判断できるようになるんですよ。今やってることがいいのか良くないのか。でその逃げてるっていう話で言うとね、本当は時間的自由で週3回働いて月100万のあの利益としてのキャッシュが手元に残って、で事業の方にも100万残すって決めてんだけど、いつの間にか、まあ、手元資金30万で会社に月10万で週4日5日働いてて、いやなんなら6日7日働くんだけど、だ食って食ってこういうことだよねって
厳しい現実が
言って、下請け仕事をずっと続けてますとかだと、
はい、
勝負を避けてるのかもねとは思いますね。
あ、なるほど。
うん、
でそういう状態だったとしたら、何かを変えて自分の本当に目指したい姿につながる手段をまた選び直さないといけないっていう、
うんうんうん、そこに自分の理想とのズレがあるっていうことが明確になったら、人間って素晴らしくて、そのズレを修正しようっていう思い、脳が勝手に軌道修正始めるので、でもそこに理想がないと軌道修正できないんですよね。
まあそうですね、
うん、あのほら車でも GPS のあのなんだっけ、カーナビついてると、
はい、
ゴール設定さえしてれば道間違ったらとか、え、一本手前で曲がったとかって、
はい、
ピピピピって
そうですね、再ルート検索が
してくれるじゃないですか。たまになんでこの道通すんだよ絶対ここ曲がった方が早いじゃんっていう時も
まあそれはありますけど、
ありますけど、はい、やっぱり行く先があるから再ルート検索してくれるんですよね、はい、それって僕たちの脳にもちゃんと本当にあるので、
うん、
まずは目的地設定したら、この道がただなんかステップとしてまずはいいと思えるかどうかっていうのは、はい、リコのパパさんなら見えてくるんじゃないかなと思いますよ。でもっとっと言うと、もうこのもう終わりにしようと思ったところで喋りたいこと出てきちゃった。もうちょっと言うと、本当に時間的自由、経済的自由だけが起業の目的なのかなっていうのも考えてみるといいかもしれないですけどね。
違う理由もあるかもしれない。
全然あります。あのお金と時間は欲しいってみんな思うけど、それだけじゃなくて、やっぱりもっと自分がやった感のある仕事がしたいとかさ、
あ、まあそういうのはあったら嬉しいですね、う
ん、あと下請けが嫌な理由は、いや時間的経済的には手に入るんだけど、判断全然俺にできないじゃんとか、
あ、はい、
だから繰り返すけど、起業って一言に言っても人によって求めてることって細かく言い出したら千差万別なんですよ。
うん、
時間的自由、経済的自由って一言に言っても千差万別なので、
はい、
ぜひそこを、
はい、
見直していただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます、
はいはい、
ぜひリーコのパパさんはいろいろ考えていただいて、またご感想をお待ちしております。
はい、
はい、では最後にお知らせです、コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております、企業の話、マーケティングの話などを鈴木さんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください、ご質問を採用させていただいた方にはコンサルビジネス大全という PDF レポートをプレゼントさせていただきます。であとご住所をご登録いただいた方にはスペシャルプレゼントもございますので、ぜひご質問ください。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。